では今日の、テキストの第二列王記に行きましょう。第二列王記。今日は18章です。本当は18章と19章と一気に行こうかと思ったんですが、やっぱりダメでした。第二列王記の18章。私たちの教会ではもうこれで6年目に突入ですね。丸5年が過ぎました。創世記から黙示録まで飛ばすことなく一章一章を学んでいこうというふうに始めてから、創世記の一章の一節から始めて、丸5年かかってようやく第二列王記の途中という、すごい。まだ、どうしようこれ。本当にその聖書の全体を学びたいなぁと思っています。で、いつになるかわかりませんが、まあ、木曜日のバイブルスタディに参加しておられる方々は、またそのメッセージを聞いていらっしゃる方々は、ある意味、なんていうんですかね、半分のスピードで終わるかもしれないですね。木曜、平日のバイブルスタディでは、新約聖書から始めてますので、またいからね。今、第二コリントまで行っています。第二、列王記です。Second Kings, Chapter 18. じゃあ一言祈ります。天の神なるお父さん、どうぞ、私たちの心をあなたに向けてください。あなたに対して、心を開けるようにしてください。私の心の中にある、隠し事も闇も、どうぞイエス・キリストの光によって明らかにしてください。そして本当にその御子の今日学ぶ御言葉によって励ましを受けて、私に許しを与えてくださる、回復を与えてくださる、希望を与えてくださる、力を与えてくださるイエス・キリストに向かうことができますように、どうぞ私を、ここにいる一人一人を、これを聞く一人一人をあなたがお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私に力を与えてください。言葉を与えてください。あなたが語ろうとしておられることを全部語ることができますように、どうぞお助けください。お願いします。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。第二列王記には、このヒゼキヤという王様が出てきます。で、その前に、前回第二列王記の17章でやったのは、北イスラエル王国が滅ぶということでしたね。ホセア王の時代に、アシリアの王様が来て、で、北イスラエル王国が滅びます。で、それと、まあ、並行して起こってる出来事です。今日は、この南ユダの話です。一節と二節をお読みします。イスラエルの王、エラの子、ホセアの第3年に、ユダの王、アハズの子、ヒゼキヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名は、アビといい、ゼカリアの娘であった。で、このヒゼキヤさんは、アハズという王様、先代の王様の息子で、で、アハズという王様は、悪い王様でした。神に従いませんでした。アシリアが攻めてきたときにすぐに降参して、で、金と銀を送って、そして、アシリアの属国になったんですよ。で、それだけじゃなくて、アシリアにそのアハズが行ったときに、これは、この祭壇は素晴らしいとかって言って、そのアシリアにあった祭壇と同じ寸法のやつを、そのエルサレムで作ったんですよ。で、自分の宗教を作ったんですよ。それが、このヒゼキヤさんのお父さん。で、このヒゼキヤさんは王様になって29年間ユダを治めます。で、ヒゼキヤさんはお父さんと違ってとても素晴らしい王様でした。3節と4節。彼はすべて父祖ダビデが行った通りに主の目にかなうことを行った。彼は高きところを取り除き、石の柱を打ち壊し、アシェラ像を切り倒し、モーセの作った聖堂の蛇を打ち砕いた。その頃までイスラエル人はこれに香を焚いていたからである。これはネフシタンと呼ばれていた。ヒゼキヤは主の目にかなうことを行いました。しかもダビデが行った通りに行いました。つまりその律法に神が願っていることにそぐわないものを全部取り壊したんです。今までそのユダの王様というのは主の目に良いことを行ったと言ってますけど、そのちょっと中途半端なんですよ。例えば高きところとか、 石の柱を打ち壊すとか、高きところを取り除く、そういうことをしませんでした。その、異教の風習をユダの人たちは取り入れて、その神を礼拝するその方法として使っていました。で、それを取り除いた王様は、その、少ないんですよ。でも、ヒゼキヤ王は、それを全部取り除いて、もちろんその偶像のアシェラ像を切り倒したと。しかも、このネフシタンと呼ばれる、モーセが作った聖堂の蛇も打ち砕いたと。覚えてますこのネフシタン。聖堂の蛇。イスラエルが、約束の地に向かっているときに、途中で、そのイスラエルの民がまた文句言ったんですよ、神。で、それで、神が、その裁きを下して、どんどんその、蛇に噛まれて死んでったんですよ。ほんで、どうしたらいいですかってなって、ほんで、その、神が憐れんでくださって、そしてじゃあ、聖堂の蛇を作りなさいって、それを上に高く上げなさいって。で、これを見た者は、蛇の毒で死なないって。で、それは、このネフシタンという聖堂の蛇というのは、神が荒野で作るように命じたものであり、また、見て信じる、仰ぎ見ただけでその救われるという、後々のその十字架に象徴されるようなものではあるんですよ。でも、ヒゼキヤ王は、これを打ち砕いたんですよ。大胆なことしますね。なぜですか？人々はこれに香を焚いていたと書いてあります。だからある意味、神格化されてたんですよ。神みたいに。教会には十字架があります、大体。十字架は人を救いません。これただの木です。これがあるからといって、ご利益があるとか、そんなのではありません。これは、イエス・キリストが私の罪のために、苦しんで死なれたことを覚えておくためのリマインダーです。十字架は。十字架を崇めても、イエス・キリストを崇めないのであれば、何の意味もありません。どんな素晴らしい なんとかっていう人が、私世界史に疎いので、ミケランジェロとかね、そういう人たちが書いた奥の、値段がつくような、そのイエス・キリストの絵があったとしても、それを崇めていては、何の救いにも至らないんです。だから、ヒゼキヤ王は、その救いは神から来るということを知っていたので、人々がその神が与えたものであったとしても、それを偶像として神以外のものを拝める、その対象としてあるものを、そのままにしておかなかったんですよ。原則を知ってますよ、彼は。それぐらい、ヒゼキヤはダビデが行ったように、主の目にかなうことを行いました。五節と六節。彼はイスラエルの神、主に信頼していた。彼の後にも先、彼の先にも、ユダの王たちの中で彼ほどの者は誰もいなかった。彼は主に固くすがって離れることなく、主がモーセに命じられた命令を守った。しかも主に信頼してるんですよ。ユダの王様たちの中で、ヒゼキヤ王ほど主に信頼した王はいないっていうぐらい、彼は信頼したんですよ。素晴らしい王様ですね。そして、主に固くすがって離れなかったって言われてるんですよ。主にすがる我に、悩みはなし。結構私も好きです。私の、おじいちゃんも好きです、確か。それに、主に固くすがって離れなかった。彼はきっと歌いつつ歩まんですよ。しかもこれは聖書に載ってるってことは、聖書はすべてその神の霊界によって書かれたと書いてあるから、神がヒゼキヤ王のことをこのように、その、評価してるってことです、ある意味。ヒゼキヤ王は、主に信頼していて、ユダの王様たちの誰よりも主に信頼していて、主に固くすがって離れずに、主がモーセに命じられた命令を守った。すごい評価ですよね。7節と8節。主は彼と共におられた。彼はどこへ出陣しても勝利を収めた。彼はアッシリアの王に反逆し、 彼に使えなかった。すげえ。八節、彼はペリシテ人を撃ってガザにまで至り、見張りの櫓から城壁のある町に至るその領土を打ち破った。で、神が彼と共におられたんですよ。神を信頼してて、神との関係が豊かにあったからです。だからどの戦いに出て行っても勝利を収めるんですよ。どんな戦いにも。またその、イスラエル、北イスラエル王国、自分のその隣の兄弟のね、あの国がアッシリアによって滅ぼされたとしても、そのアッシリアの王に反逆して使えなかったんですよ。主に信頼してたからです。神が彼と共におられたので、その平安の中、まだその守りがあったんですよ。それだけじゃなくて、ペリシテ人たちを撃って、そして見張りの櫓から城壁のある町々に至るその領土を全部打ち破ったんです。この第二列王記の18章を、まあ今日やることは決まってましたから、先に読んでた方は混乱してると思います。でもまだ読んでない方は、ここから先9節からすごいそのストーリーが始まるだろうということを期待してるはずなんですが、いや、不思議とすごいストーリーではないんですよ。こんなヒゼキヤなのに、なんだから、神がどんな感じでそのアッシリアをやっつけてやるのかな、みたいな、そういうストーリーをイメージするんですが、そうならないんです。読み進めていきましょう。9節から12節。まあ、これはユダというよりも、北イスラエルの王国が滅んだということが書いてあります。9節から12節。ヒゼキヤ王の第4年、すなわちイスラエルの王、エラの子、ホセアの第7年に、アッシリアの王、シャルマヌ・エセルが、サマリアに攻め上って包囲し、3年の後これを攻め取った。つまり、ヒゼキヤの第6年、イスラエルの王ホセアの第9年にサマリアは攻め取られた。アッシリアの王はイスラエル人をアッシリアに捕らえ移し、彼らをハラフとハボル、すなわちゴザンの川のほとり、メディアの町々に連れて行った。これは彼らが彼らの神、主の御声に聞き従わず、その契約を破り、主のしもべ、モーセが命じたすべてのことに聞き従わず、これを行わなかったからである。で、北イスラエルが滅びましたと。で、前回の第二列王記の17章で、その詳しいことは書いてありますが、で、アッシリアがイスラエルに攻めてきたんですね。で、それはヒゼキヤ王の第4年でした。で、アッシリアの王はサマリアを3年間包囲して、それで陥落させたんですよ。で、サマリアが陥落して、民はアッシリアへ捕らえ移されました。これは前回もやりましたけど、アッシリア帝国や、その当時の王国の政策ですね。占領した土地に住んでた人々から、その土地の国民性とか、文化とか、そういうのを奪うためのものです。で、なぜ北イスラエルにそのようなことが起こってしまったかというと、イスラエルの神である主、ヤーウェの御声に聞き従わなかったからと書いてあります。そしてその契約を破ったからだって。モーセが命じたすべてのことに聞き従わなかったって。これは行わなかった。神の声に聞き従わず、その契約を破ってしまうと、どうなるか。神との関係が切れるんですよ。イザヤの59章、1節と2節。開ける方はどうぞ。開かなくてもいいですけど。イザヤの59章の1節と2節。見よ。主の御手が短くて救えないのではない。その耳が遠くて聞こえないのではない。あなた方の咎があなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が御顔を隠させ、聞いてくださらないようにしたのだ。で、神が命じておられることに従わないとか耳を貸さないということは、どういうことかというと、罪を犯すことになるわけですよ。神が願っていることを愛しなさいとか、許しなさいとか、忍耐して自制しなさいとか、寛容になりなさいとか、親切にしなさいとか、人の下悪を思わないでいなさいとか、真理を喜びなさいとか、自分の利益を求めないで相手の利益を求めなさいとか、で、そんなの知らんわって言って耳を傾けないのであれば、そこにその、従うことに追求するというか、求めなければ、罪が生まれて、で、その罪というのは、神と私の間の仕切りとなっちゃうんですよ。 だから神に従ってないのに、従う気がないのに、神に何か求めるということはできないです。キリストが言われる、キリストは好きよって。でも、そのキリストが言われたことを守るっていうのは興味ない。教会は好きです。でも、キリストに従うことは全く興味ない。であればですよ。その罪というのは、何もしなければ、そのまま残るんですよ。神はその罪を取り除きたいんですよ。豊かな関係を私たちと結びたいから。神が父となって、お父さんとなって、私がその子供とされるというその関係を与えたいから。だから私が求めるんであればイエス・キリストの皆によって。じゃあ神が与えてくださるというこの親密な関係。私が悪いことしてそれを認めてごめんなさいと言ったらそれを許してくださるというその恵みの関係。それを豊かに与えたいんですよ。そしてその中に私が平安を見つけて、私のその罪がもう神にあって許されたということをその自由を味わって、この地上を生きて、また永遠に向かって生きるその希望に満たされてほしいんですよ、神は。でも、自分の罪を認めないと、悔い改めることができないので、許されないんですよ。罪が許されないで残ってると、どうなるかっていうと、神との関係が切れるんです。でもそれ以上どうしようもなくなるんです。だから神は、私たちの罪をいろんなところからその示してきますよ。それが罪悪感であったり、罪責感であったりもします。また物事が全然うまくいかないことだったりもします。イスラエルのその国には、いろんなその飢饉があったり、アッシリアが攻めてきたのもその一つですよ。助けてって言わしたいんですよ。でも助けてって言っても、何度助けてって叫んでも、神が聞いてくれないって。で、はたと立ち止まるんですよ。そうだって、これは私と神との間にこの罪という仕切りがあって、これをごめんなさいしないといけないんだ。神は、悪者が滅んでしまうことを、罪人が滅んでしまうことを、死んでしまうことを願っている神ではないと言ってます。でもその悪者が悔い改めて命を得ることを、喜んで生きるようになることを願っておられるって。エゼキエルに書いてあります。33章とか、18章とか。でもイスラエルは、自分たちの罪を認めなかったんです。最後の最後まで私が悪いございましたと言わず、罪を神は許そうとしているのに、神は許したいので私たちの罪を示すんですよ。責めたいからじゃないんですよ。神は許したいんですよ。だからそれを認めてごめんなさいって。そして許しを受け取るんですよ。なんでそんなことがあるかっていうのは、福音だからですよ。良い知らせなんですよ。神が恵み深いからです。私が素晴らしいじゃなくて、神が素晴らしいからです。良いものを受ける資格のないものにそのような素晴らしいものを与えたいと願っておられる神だからです。イスラエルに対しても、私に対しても、あなたに対しても、許したいんですよ。そして神との豊かな関係の中で、私たちがその喜びを持って、この地上でもまた永遠に向かって生きることを願っておられるんですよ。でもイスラエルは、その神の御声に聞き従わなかったので、その国は滅んでしまいました。13節から16節。ヒゼキヤ王の第14年にアシリアの王セナケリブがユダのすべての城壁のある町々を攻めてこれを取った。そこでユダの王ヒゼキヤはラキシュのアシリアの王のところに人をやって行った。私は罪を犯しました。私のところから引き上げてください。あなたが私に課せられるものは何でも負いますから。そこでアッシリアの王は銀300タラントと金30タラントをユダの王ヒゼキヤに要求した。ヒゼキヤは主の宮と王宮の宝物蔵にある銀を全部渡した。その時ヒゼキヤはユダの王が金を貼り付けた主の本堂の扉と柱から金を剥ぎ取り、これをアッシリアの王に渡した。ヒゼキヤ王はアッシリアの王セナケリブに降参しました。彼のその治世の14年にセナケリブが攻めてきたんです。サマリアの陥落から5年後ですよ。記憶に新しいですね。 しかもそのユダのすべての城壁のある町々は攻め取られて、エルサレムしか残ってないんですよ。それでヒゼキヤはセナケリブに完全降伏しました。しかも私はあなたに罪を犯しましたって言って。そしてあなたが私に課せられるものは何でも負いますと言って、セナキリブが要求した銀300タラントと金30タラント。この金というのは、銀はヒゼキヤの、自分の王宮の宝物蔵から、また、神の主の宮の宝物蔵から。金は全部その主の本堂の扉と柱から剥ぎ取って渡したんですよ。ヒゼキヤという王様は、ユダ王国史上最も正しい王様でしたね。なのに彼の治世の時に最大の危機を迎えたんですよ。ユダ王国の。神との関係が良好な時に悪いことは起きないという考えは間違いです。こんなことが私の身に起こってしまったのは、私が神に対してこんなことをして、あんなことをして、こんなことをしてしまったからだ。これは私が受ける罰だとか、罰当たったんだとかっていうような考え方は必ずしも正しくはありません。神との関係が不良な時に悪いことが起きると悲劇しか起きません。神は私たちを潰したくないんです。私たちが負えないようなその重荷を負わせない方だって。その信仰に応じて私たちが負え、その神に向かって助けてくださいと言えるだけの重荷を負わせるんですよ。私がその悪いことをして、その罪の種をまいて、それを刈り取るときもあります。全く私の行いとかと関係ないところから、いろんなそのことが起きてくるときもあります。で、それは神との関係が良好だとか、良好でないとかっていうのはあんまり関係なかったりします。でももし、その刈り取りをするんであれば、神との関係が良好な時にそういう刈り取りをしたいですよね。神に助けを求めながら刈り取りができるから。そもそも神との関係が良好でないこと自体が最大の危機ですよ。私のこれが物がないとか、経済的な危機とか、家族のなんか関係の危機とか、それたくさんありますけど、神との関係が良好でなかったらもうこれはこれで最大の危機ですよ。私史上。じゃあ、この時に何が鍵になるかというと、悔い改めなんですよ。ごめんなさいという。私が悪うございました。自分が悪いのを認めて、神に許してもらうことが、神との関係を良好にするし、神が許されないと、神と私の間に仕切りとなって、神から助けを受けることができないんです。しかもそれはなぜ私が許されるかというと、ヨハネ、第一ヨハネの一章の9節に書いてあるよ。神は真実で正しい方ですから、もし私が罪を言い表すなら、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。神が真実で正しい方だからです。私が何か素晴らしいからとか、私の悔い改めが素晴らしかったとか、悔い改め方とかじゃないです。神が真実で正しいので、イエス・キリストがすべてのその罪を負って死んでくださったというその事実に、この贖いの技に、基づいて、だから許すって、その担保を与えてくださったんですよ。イエス・キリストの命という。神が真実で正しいので、やっぱやめた。お前こんなことしてしまったのか。これ3回目だよな、とか。仏は3回だけど、俺は4回許そう、みたいな。そんな方じゃないから。神は真実で正しいから、キリストのゆえに許してくださるんですよ。だごめんなさいを言うときには、私に資格なんか必要ないですよ。そもそも資格がないから、恵みを求めないと、恵みによらないと救われないんですよ。許されないんですよ。自分の人生の最大の危機である、神との関係が良好でないということは、イエス・キリストによって与えてくださる、悔い改め、罪の許しを得させる悔い改め、それが鍵ですよ。そこから脱出するには。神がプレゼントとして与えてくださるんですよ。ある時には聖書を読みながら、メッセージ聞きながら、賛美をしながら、礼拝出てながら、またフェロシップの中で。ああ、私は悔い改めないといけないって思わされるかもしれないし。ある時には祈ってる時に、それがああってくるかもしれないし。ある時にはなんか歩いてる時にそうかもしれないし。で、罪を犯してるそのど真ん中で神が、これはまずいぞって教えてくださるかもしれないし。わからないんですよ。どういう場合か。 でもその時に、ダビデみたいに、お前が悪いんだ！一年間、自分の罪を認めなかったダビデに、預言者ナタンが使わされて、お前が罪を犯したんだって。そう言われた時に私は罪を犯しましたって認めて、神の前に許していただいたように。心を堅くなにしないで今日の詩編にあったみたい。神の真実と正しさに信頼を置いて、またイエス・キリストの贖いの技に信頼を置いて、許しを願う必要がありますよ。17節と18節。アッシリアの王はタルタン、ラブ・サリス及びラブ・シャケに大軍をつけて、ラキシュからエルサレムのヒゼキヤ王のところに送った。彼らはエルサレムに登ってきた。彼らはエルサレムに登ってきたとき、布さらしのノエの王子にある、神の池の水道のそばに立った。彼らが王に呼びかけたので、ヒルキヤの子である宮内長官、エル・ヤキム、初期、シェブナ、アサフの子である三義、ヨアフが彼らのもとに出て行った。アシリアの王がヒゼキヤに使者を遣わしました。この三人の将校。しかも大軍をつけてエルサレムに送りました。で、神の池の水道のそばに立ったというふうに書いてありますから、エルサレムへ通じるその水路ですよ、これは。イスラエルではその水が少ないので、この水路というのは超重要な施設なんですが、そこに大軍を寄せられるということは、もうエルサレムは瀕死の状態ですよ。もう守ることっていうかもう壁の中に、城壁の中にいることしかできないような感じ。もう一切手出しができないような感じ。で、その、使者たちに会うために、ユダの高官たちが彼らのもとに出て行きました。で、19節から、少し長いですけど、25節まで行きます。ラブシャケは彼らに言った。ヒゼキヤに伝えよ。大王、アッシリアの王がこう言っておられる。一体お前は何により頼んでいるのか。口先だけの言葉が戦略であり、戦力だと思い込んでいるのか。今お前は誰により頼んで、私に反逆するのか。今お前は、あの傷んだ足の杖、エジプトにより頼んでいるが、これはそれによりかかる者の手を差し通すだけだ。エジプトの王パロはすべて彼により頼む者にそうするのだ。お前たちは私に、我々は我々の神、主により頼むという。その人は、ヒゼキヤが高きところと祭壇を取り除いておいて、ユダとエルサレムに向かい、エルサレムにあるこの祭壇の前で拝めといった、そういう主ではないかと。さあ今私の主君アッシリアの王と賭けをしないか。もしお前の方で乗り手を揃えることができなければ、私はお前に2000頭の馬を与えよう。お前は戦車と騎兵のことでエジプトにより頼んでいるが、私の主君の最も小さい家来の一人の総督をさえ撃退することはできないのだ。今私がこのところを滅ぼすために登ってきたのは、主を差し置いてのことだろうか。主が私にこの国に攻め上ってこれを滅ぼせと言われたのだ。ヒゼキヤ王に対する、そのアッシリアの王様の、まあ、脅しですけど。お前は何により頼んでるんだ？この18章の1節から8節を私たち読んだときに、ヒゼキヤは神により頼んでいたというふうに考えたいんですよ。けど神により頼んでなんかなかったんですよ。ヒゼキヤ王は。何により頼んでたかというと、エジプトを頼りとしてたんですよ。疑問はちゃんと解きますから。この一節から八節は何なんだというその疑問が絶対に出てくるので、それは後で説明しますので、今は聞いといてくる。いや、その進めていきましょう。で、ヒゼキヤ王はアッシリアに貢ぎ物を納めましたけど、そうすればそのユダのことを忘れてくれると思ってたかもしれないです。で、これはイスラエルの王のホセアと同じですよ。そして同じ間違いですよ。そして、このアッシリアの王様は、以前よりももっと思い上がってユダを苦しめたんですよ。だからその根本的な解決を図らないで、その場しのぎ的な解決を求めると、問題がもっと大きくなっていくんですよ。残念ながら。そして根本的な問題というのは、また根本的な解決というのは、私は何により頼んでいるんだろうかという質問です。神は預言者イザヤを使わして、ヒゼキヤ王に対して、エジプトにより頼むのではなくて、ご自分により頼むように伝えていました。イザヤの30章、1節から5節。もうこれはもう開けなくていいです。 メモ取ってる方はどうぞ。イザヤの30章、1節から5節。ああ、反逆の子ら、主の見つけ。彼らは計り事を巡らすが私によらず、同盟を結ぶが私の霊によらず、罪に罪を増し加えるばかりだ。彼らはエジプトに下っていこうとするが私の指示を仰ごうとしない。パロの保護のもとに身を避け、エジプトの陰に隠れようとする。しかしパロの保護に頼るのことは、あなた方の恥をもたらし、エジプトの陰に身を隠すことは侮辱をもたらす。この首長たちがツォアンにいても、その使者たちがハネスについても、彼らは皆自分たちの役に立たない民のため、恥ずかしめられる。その民は彼らの助けとならない。役にも立たない。かえって恥となり、そしりとなる。だから、私、神により頼みなさいと。ヒゼキヤ王は、まずは、アッシリアの王様に、降参して、アッシリアに仕え、そしてそこからその脱却するために、エジプトを頼りとしてたんです。26節と27節。ヒルキヤの子エルヤキムと、シェブナとヨアフとは、ラブシャケに行った。どうか、しもべたちにはアラム語で話してください。どうか、我々はアラム語がわかりますから。城壁の上にいる民の聞いているところでは、我々にユダの言葉で話さないでください。すると、ラブシャケは彼らに言った。私の主君がこれらのことを告げに私を使わされたのは、お前の主君や、お前のためだろうか。むしろ城壁の上に座っている者たちのためではないか。彼らは、お前たちと一緒に自分の糞を食らい、自分の尿を飲むようになるのだ。ラブシャケが使わされた、その、アッシリアの王様の魂胆としては、その、エルサレムに、その、いる、ユダの民の士気を下げて、絶望させたかったんですよ。ユダの高官たちは、ラブシャケに対してアラム語で話してください。ユダの言葉、ヘブル語で話すと、民が全部理解するから。そんな脅しとか、そういうことを聞くと、民の士気が下がるって。だから、ほとんどの民が理解できない、アッシリアの言葉、アラム語で話すことを願ったんですよ。ユダの民が意気消沈して、がっかりしないようにですよ。でも、そのラブシャケは、そんなこと、むしろあなたとあなたのその主君ではなくて、この城壁の上にいる人たちに聞いてほしいわ。そして投稿を進めるんですよ。聖書ははっきりと、霊の世界があると言っています。神もいるし、天使たちもいるし、また、サタンや悪魔も、います。そしてそのことを私は信じてますけど。サタンの手下たちである悪魔は、このラブシャケと同じように、私たちの士気を下げ、絶望するように、火矢を飛ばしてきます。お前はもう死んでいる。お前はもうダメだって。見込みがないって。こんな罪を犯して、こんなに悪いことして、あなた罪を認めてないのずっとこのままにしてるね。ダメだよ。イエス・キリストが死なれたのは、あの人のため、この人のためかもしれないけど、あなたのためではないって。あなたはもうダメだって。エペソの6章には、悪魔はその火矢を飛ばしてくるって書いてあります。私たちの戦いは、血肉によるものじゃないって。なんか霊的なものなんだって。そして戦いの戦場は私たちの思いの中です。悪魔は私たちの思いの中に火矢を飛ばしてくるんですよ。私の罪をフォーカスして。もう許されないよ。イエス・キリストがお前のことを愛してるわけないじゃないか。神はもうあなたのことを見捨てるんだ。だってあんなこともやったでしょ？こんなこともやったでしょ？神のために神に助けを求めて祈ったりもしたじゃないか。でも何も起こらないじゃないか。やっぱり神はお前のことを見捨ててるんだよ。そしてお前はそもそもイエス・キリストなんか信じてないんだ。救われてなんかもないんだ。だからお前はダメなんだ。全部ヒアですよ。私を意気消沈させて、そして絶望するようにヒアを飛ばしてくるんですよ。悪魔は、私たちをイエス・キリストから盗んで、殺して、滅ぼそうとするんですよ。永遠に。それで火矢をどんどん飛ばしてくるんです 私はもうダメだって思うように。そして神の前に自分のその罪を認めてごめんなさいって言えないように、火矢を飛ばすんです。その火矢を消すのは、信仰だって。信仰の大盾が、悪魔の放ってくるその火矢を消すことができるって。神の武具として信仰の大盾がその一つの中に入ってます。神が与えるものです。信仰はプレゼントです。私の信じ方が素晴らしいから大丈夫なんじゃないんです。大きな信仰、小さな信仰、そんなのないです。信仰は信仰です。イエス・キリストを信じる信仰によって、それが大盾となるんです。そしてその信仰は、自分からひねり出すものではなく、神から与えられるものなんです。エペソの2章の8節。信仰も神からのプレゼントだ。だから神がおられるから大丈夫だって。神が恵み深くて憐れみ深いから大丈夫だって。今日読んだ詩篇の78篇のようなものを読んで、イスラエルの民がこんなにも悪いことをしているのにもかかわらず、しかし神は、さっき言い忘れましたけど、しかし民はと、しかし神はっていうのが二つあったのを気づきました。しかし神、しかし神はの方は恵みで接してくれてるんですけど、しかし民はの方はその神に従わないんです。であるにもかかわらず神はその恵みを一ミリも変えないんですよ。神の愛を決して変えないんですよ。そのような方だから、そのような方があなたと共におられて、イエス・キリストを信じる信仰によってあなたの父となられて、聖霊が与えられて。その方があなたを許すって。イエス・キリストの命をかけてあなたを許すって。そうおっしゃってるから大丈夫だよ。そこに、その信仰が励まされる必要があります。私たちのこのフェローシップがお互いの信仰、この交わりがお互いの信仰を励ますものでなければ、虚しいですよ。何のために集まるのって。お互い後ろ指さす教会は嫌です。ああ、あの人こんなことしちゃったんだって。ああ、あの人こんならしいよ。とか。噂話教会。もう新しい教会作った方がいいですよ、久米島ね。そんな教会になるの。いや、それでもねって、悔やらて、その罪をはっきりと言って、いや、これはまずいでしょうって、神の前。だから悔やらためようって。イエス・キリストの方に行こうよ、一緒に。そしたら必ず許してくださるって、あるから。そういう励まし合う教会でいたいですよ。ラブシャケさんは、このラブシャケ。まあ、ラブシャケっていうのはタイトルなんですけどね、本当は。なんていうんですかね、コマンダーというか、指揮官という意味のタイトルです。パロとかと一緒です。エジプトのパロ。ラブシャケっていうのは、コマンダー、その、指揮官というタイトルです。はい。28節から35節まで読みます。こうしてラブシャケは突っ立ってユダの言葉で大声に呼ばわって語っていった。大王、アッシリアの王の言葉を聞け。王はこう言われる。ヒゼキヤにごまかされるな。あれは、お前たちを私の手から救い出すことはできない。ヒゼキヤは、主は必ず我々を救い出してくださる。この町は決してアッシリアの王の手に渡されることはないと言って、お前たちに主を信頼させようとするが、そうはさせない。ヒゼキヤが言うことを聞くな。アッシリアの王はこう言っておられるからだ。私と輪を結び、私に降参せよ。そうすればお前たちは皆自分のブドウと自分のイチジクを食べ、また自分の井戸の水を飲めるのだ。その後私が来て、お前たちの国と同じような国にお前たちを連れて行こう。そこは穀物とブドウ酒の地、パンとブドウ畑の地、オリーブの木と蜜の地である。それはお前たちが生きながらえて死なないためである。たとえヒゼキヤが主が我々を救い出してくださると言って、お前たちをそそのかしても、ヒゼキヤに聞き従ってはならない。国々の神々が、誰か自分の国をアッシリアの王の手から救い出しただろうか。ハマテやアルパデの神々は今どこにいるのか。セファルワイムやヘナやイワの神々はどこにいるのか。彼らはサマリアを私の手から救い出したか。国々のすべての神々のうち誰が自分たちの国を私の手から救い出しただろうか。主がエルサレムを私の手から救い出すとでも言うのか。今度はその神は、ヤーウェはあなた方を救えないと言ったんですよ。 主を信頼しても、主に信頼しても救いはないよって。アッシリアの王を信頼すれば救いがあるけどねって。どんな神に頼った国民もアッシリアに滅ぼされたじゃないかって。ヤーウェも、そのあなたが神と言ってる。また、ヒゼキヤが神と言ってる。主と言ってる。それも、例外じゃない。そう脅してきたんですよ。それに対して36節と37節。民は黙っており、彼に一言も答えなかった。彼に答えるな、というのが王の命令だったからである。ヒルキヤの子である、宮内長官エルヤキム、初期、シェーブナ、アサフの子である、サンギ、ヨアフは自分たちの衣を裂いて、ヒゼキヤのもとに行き、ラブシャケの言葉を告げた。ユダは議論しなかったんですよ。王の命令だからです。彼に答えるな。ヒゼキヤは議論することが無意味だと知ってたんです。そして民はヒゼキヤに従うだけの賢い判断ができたんです。なぜこの議論することが無意味かというと、ラブシャケのほとんどは事実だからです。悪魔と言い争っても何の役にも立ちません。無意味です。なぜかというと、その私に対する罪状書きは 100% 正しいからです。私は罪人で神に愛される資格のないものです。神に許されて、神から良くされるなんて、そんな資格のないものなんですよ。悪魔はいつもそう言ってくるんですよ。お前には資格がないって。お前は神がお前のことを愛するわけないじゃないかって言ってくるんですよ。そして私が悔い改めたり、神に求めたりすることがバカバカしいみたいな感じで、その、言ってくるんですよ。火矢を飛ばして。それに議論しても、勝てないですよ。だってその通りなんだもん。だから議論するんじゃなくて、それを認めるんですよ。その通りです。よく言った、悪魔。その通り、私は神に愛されるなんて、神に許されるなんて、私の犯した罪の数々や、私の神に対する不誠実、不真実な態度、私の神に対する不従順、クリスチャンなのに、悔い改めたのに、お前が言うのは全部その通りだよって。私は、その点において、この事実において、責め立てるものであるお前と議論しない。でも認めていいんですよ。これらの事実を認めても、神は、私に対する愛や、私に対する約束や、私に対する恵みを、決して、1ミリも、1ミクロンも、もうわかんない。変えないんですよ。絶対に変えないんですよ。福音だからです。私が正しいからじゃないんです。私が素晴らしいからじゃないんです。私が資格があるからじゃないんです、そもそも。神が愛だから、神が恵み深いから、ヒゼキヤだろうと、イスラエルだろうと、ユダであろうと、私であろうと、あなたであろうと、神は愛するといったものを愛するんです。許すといったら許すんです。どんなにあなたに、私に資格がなかったとしてもです。これが良い知らせ、福音ですよ。だからこれらの事実を認めて、悔い改めて主により頼むんですよ。お助けください。この18章の1節から8節までの謎を解いてみましょう、一緒に。ヒゼキヤはダビデのように主の目にかなうことを行った王様として記録されています。主に信頼し、固くすがり、主が共におられ、勝利を収め、アッシリアの王に仕えなかったと書いてあります。よね。でも彼はアッシリアの王に、その貢ぎ物を収めて、彼に仕えたんですよ。私はあなたに罪を犯しましたと。主に信頼しないで、アッシリアの王に信頼し、その後、エジプトを信頼したんですよ。そしてアッシリアに対して勝利できなかったんですよ。ヒゼキヤはこの危機を通して、19節以降を読んでみると、わかるんですけど。彼は悔い改めたんです。そして、主に信頼を置いたんです。わかりますか？神のヒゼキヤに対する評価、またその記録というのは、18章ではなく、この後に悔い改めた後で許されて、そして神がヒゼキヤと共におられて、ヒゼキヤが本当に固く主にすがり信頼し、そして主と共に勝利を収める、アッシリアに決して仕えることのないヒゼキヤを、ヒゼキヤとして神は覚えているんです。9節から この37節までのヒゼキヤというのを神は覚えてないんです。神のヒゼキヤに対するその記録は、評価は、主に信頼し、主に固くすがり、主が共におられ勝利を収め、アッシリアの王に決して仕えなかったヒゼキヤとして残されているんです。神の許しは完璧です。神が許すって言ったら許すんです。私の罪は、私は覚えてるかもしれないし、他の人が覚えてるかもしれないです。でも神は覚えてないんです。許すって言ったら、もう許してるから。新約は覚えてますか？エレミアの31章の31節から34節まで。ヘブルの8章にも書いてあるんです。8節から行こう。イエス・キリストにあって、罪を許す。そして私は二度とあなた方の罪を思い起こさないって書いてあります。それが神の約束なんです。悔い改めによって、悔い改めることによって神が与えてくださることを、その罪が示されたときに、ああ、その通りですってごめんなさい。イエス・キリストがそれを追ってくださったので、その贖いの技によって私は許されるんですよ。それは神の恵みなんですよ。イエス・キリストの命がその保証となってるんです。イエス・キリストの命がかけられているものなのに、許されない罪なんか一つもないんですよ。イエス・キリストの命よりも、その高価で尊いものはないから。でもその高価で尊いものを、でなければ、許されないほどの罪を私は犯すんですよ。罪というのは、神にとってそういうものですよ。キリストの命じゃないと贖えない、その支払うことができない、代価として、その受け取ることができないほどのものなんですよ。私の罪というのは。でもその罪を神は許すって言ってるんですよ。そしてヒゼキヤのように、私が本当にイエス・キリストの前、キリストの御名によって神の前に低くされて、私が悪かったです。悔い改めるとき。もう、レコードなしです。罪状書きないんですよ。それどころか私の名前が命の書に記されるんですよ。裁きない。裁かれることはないんですよ。次回からは、エキサイティングですよ。神がどのようなことを悔い改めた者に対して、その関係をもう一回回復し、その回復された関係の中で、神にあってどれだけのものを、神がもたらしてくださるかというのが19章ですよ。だから本当はやりたかったんですけど。あと1時間ですよ。今日はここまでです。でも本当神が与えてくださる、この悔い改めは、大きなプレゼントです。それは本当に、あ、その通りですって。プライドは邪魔します。悪魔も、キアを飛ばしてくるから。でもそれは本当に、キリストの元に持ってって、自由にされるのが絶対にいいですよ。それを互いに励まし合いたいですよ。祈り合いたいですよ。そういう教会となっていけますように、そういうフェローシップとなっていけますように、祈ります。天のお父さん、本当にあなたの恵みと、憐れみ深い、深さを心から感謝します。またあなたの御子であるイエス・キリストが成し遂げてくださった十字架での贖いの技をありがとうございます。私の罪を全部負ってくださって、私にそのイエス・キリストが負ってくださったということを信じて、私の自分の罪を認めてあなたの前にごめんなさいって悔い改めるんであれば、もう全部どんな罪でも許してくださるということ、この約束を本当にありがとうございます。しかも許した後でぐじぐじあなたが出してくるんではなくて、もう全く覚えないということ。もうその罪を思い起こさない、丸であることを本当にありがとうございます。どうぞ、このあなたの与えてくださった良い知らせである、福音に留まっていることができますように、そこに生きることができますように、そこに固く立つことができますように、どうぞ助けてください。私たちそれぞれ一人一人がそのようになりますように。また、それだけじゃなくて、私たちがこの教会として、互いにイエス・キリストを向くことを、悔い改めを受け取って、それ許されること、そのことを励まし合い、互いに愛し合う中で、関係が、深まっていくような教会として、私たちを与えてくださって、また成長させてくださいますように、お願いします。どうぞ、私たちを祝福してください。お願いイエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。